リピート率への挑戦、繁盛店を作るアプリ開発の仲間。
はい、飲食店向けアプリ開発の磯島です。
アシスタントの菅千奈美です。磯島さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前回マレーシアでうなぎ屋さんをオープンするプロジェクトに参加した、はい、ということだったんですけれども、
はい、そうですね。
ちょっと、まあ、その続きといいますか、マレーシアでのその件に関して磯島さんがいろいろ思ったことなどをお話ししていただけるということで。
いや、そうですね、いろいろ学びはあったんですけど、うん、やっぱ一番学んだのは、うん、まあ、こうやってその飲食店さんを一から、
はい、
なんて言うんでしょうね、オープンしていく、
うん、
まあ、社長の近くにさせてもらえたので、
はい、
まあ、当時は一番最初はどうでしょうね、例えば、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、
うん、
お金さえ投資すれば、
はい、
もうそれで、やることはないっていう考え方もできたんですよね、
うん、はい、
だけどやっぱり社長の話聞いてると、そういう人はそこまで求めてないっていうか、
うん、
やっぱり社長は今まで日本でもまあ10店舗オープンしてますし、
はい、
最初はその社長じゃなくて、別の人行かせようかなとも言ってたんですよ。
ああ、代わりにってことですか。
要はマネージャーですよね。
はい、うん。
マネージャーみたいな人に行ってもらえばいいかなと、うん、私自身行かなくていいかな、みたいな。
はい。
話だったんですけど、やっぱりこう、最終的には、
うん、
いろいろ社長自身ももうずっと今マレーシアにいるんですけども、
はい。
立ち上げの時から行くっていう決断をされて、
うん、
でそういう社長を見て、僕自身もなんかこう投資っていう感じでお金を出すだけの人っていうのは社長も求めてないなと思って、
はい、
で僕自身もこういう経験は初めてだったので、まあ自分自身が何ができるか分かんなかったんですけど、はい、とりあえずまあ2週間行ってみようと、
はい、
いうふうに考えて行ってみたんですよね。そしたら、やっぱりこう、なんて言うんでしょうね。いろいろ学ばしてもらって、
うん、
例えば社長はですね、こう朝から晩までまずお店に出て、
はい、
うなぎを焼き、うなぎを提供してって、ずっとやって、
うんう
ん、で、くたくたになって、営業時間終わってから業者さんとの打ち合わせ、
はい、
うなぎを仕入れる、
うん、
ご飯を仕入れる、機械を仕入れる、そういう人たちの業者が始まり、
はい。
それで、日本とのズーム打ち合わせが始まり、
はい。
ほぼ寝てないんですよ。社長がね。
ああ。
うん。でも実際やっぱ立ち上げるってなったら、
うん、
社長しか判断できる人いないんで、全部社長のところに確認が来るわけですよね。
そっか、まだわからないことだらけですもんね。
ゼロから1なんで、
うん、
そりゃそうなるんですよ、当たり前。
はい。
これを僕がじゃあどこだったら僕自身巻き取れるのかなと、社長から、
うんうんうん、
って考えた時に、うん、例えばポップ、
はい、
メニュー表、じゃあメニュー表1個作るとか、
うん、はい、
じゃあポップを作るとか、どっかの広告に出すとか、
うん、
チラシを作るとか、
はい、
まあ、そんなんだったら多分僕できるなって。
おお。
まあポップ自身はまあデザインのキャンバーとか触ったことなかったんですけど、
うん、
まあ、ただ多分触れば AI とか使えばできるだろうなと思って。
はい。
なのでまあ僕はもう、あ、これだったらできるかもって言って、
うん、
そっちの方の仕事はまあ全部やりますって言って、
ああ、
そう引き取ってったんですよね。
いやー、社長さんからしたらすっごいありがたかったと思いますよ。もう手一杯だからそこまでできないじゃないですか、時間的にも。
そうですよ ね。多分もう社長の頭の中に、じゃあメニューでこうかっこよく作るとか、
うん、
じゃあ店内にこういうね、ポップを出す、うん、期間限定のポップ出すとか、
はい、
そんなこと言ってらんないですよ、本当に。 そんなことはね、優先順位の音の方なんで、
そうですよね。
もう人がいないとか、うなぎが来ないとか、ご飯が来ないとか、そういうところが一番大事なので、美味しいものを出すっていうところ、タレを作るとか、そっちにやっぱ集中してもらって、そういうのは僕できるなと思ってですね。だから2週間は本当に営業時間が終わってから、まあ社長と打ち合わせして、で、社長が今日思ったことを聞いて、それで、まあ明日こういうメニュー追加したいとか、そういうのも、そうですね。あとはアンケートをお客さんから集めてますね。
アンケートはね、磯島さんも以前からね、いろいろ活用
そ
されていらっしゃいましたもんね。
う。そう。あれは良かった。あれはめちゃめちゃ良かった。例えばマレーシアとかだと、いろんな人種の人がいるんで、マレー語、中国語、日本語、英語の人たちがいるから、まあその言語ごとにアンケートの結果を分析していったんですよね。そしたら、例えば日本人の満足度が80。だけど中国人の満足度が85。マレー語で答えてる人の満足度は87とかっていうのを数字でこう見えてきたんですよね。で、その言語ごとに分析していったら、例えば、マレーの人たちが、味が薄いっていうのがめっちゃ多かったんですよ。
そうなんですか。
そう。いまだにこれもわかんないんだけど、多分だから、例えば、だし巻き卵一つとっても、まあ、だしの味をね、すごい美味しいって感じるのは、多分、日本人特有の育ってきた環境とか舌があって、やっぱ、味が足んない。っていう声がめちゃめちゃ多かったんですよ。
繊細なところがね、いいのに。
ほんわりね。
ほんわかこうね、うっす
ほん
ら
わ
感
か。
じる。
私の香りみたいにね。多分あんなのはね、日本人しか知ってるかもしれないよね。それは僕らにしたらわかんないから、もう本当に美味しいだし巻き卵として出してるんだけど、もっともっといつもの2倍も3倍もこうじゃあうなぎのタレをね、そこに入れて、だし巻き卵にするっていう判断も、まあそういうアンケート見れば社長がその場で即決できるんで、じゃあ夜中の1時ぐらいだけど、じゃあ今から試作品作ってっつって、うなぎのタレを多くしたやつを作ってもらって、作って。で、みんなで食べては、こうじゃあこう明日からこれでいこうみたいになる。
すごい、でもその場で改善しちゃうっていうことですね。
そうなの。だから、あれは絶対社長にしかできないし、もし、あれが、例えば部長とか来てて、じゃあそれちょっと社長に行かないと、タレの分量とか変わるじゃん、原価変わるじゃないですか。で、ちょっ
確か
と、
に。
そう、全部変わるんで、ちょっとそれ社長に確認しますとか言ってたら、そんなに動き早くできないよね。
言われてみればそうですね。一つ
うん。
変えるにも、いろんな
そう。
ことがね、関わってくるから、
変わってくる。
確かに社長の判断を仰がないといけなくなりますよね。
絶対行かないといけないですね。それで、やっぱり社長が現場にいなければ、言葉だけで字面でこう、稟議あげられても、いやー、それはさ、どうなの？みたいな話になるじゃないですか。
そうですよね。現場との温度差ってできちゃいますもんね。
肌感でやっぱ、なってると。そういうのをポンポンポンポン。だから当初は、まあもちろんですけど、そんなにメニューも出せないので、まあ、メニューもかなり絞って、基本うな重専門店っていう感じだったんですけど、まあそこにもね、やっぱアンケートには特に日本人じゃないんですけど、中華の人とかは、おつまみが欲しい、単品が欲しいところがめちゃめちゃ多いんですよ。
皆さん面
そ
白いですね。素直な
う。そうなん
感
です。
想を書いてくださってね。
そうなの。だ
な
から、
るほど。おつまみとかも欲しいんですね。
そうなの。そこからだし巻き卵も速攻種類増やしたりとか、やっぱりいろんなうざくとか、うなぎを作ったやつ以外にも、要は、多分お話を聞くと中華の人たちって大人数で、中華のテーブルじゃないですけど、まあ、ちょっとずつちょっとずつ食べてみたいな、長くみたいな、
なるほど
そうい
ね。
うのも、ディナーに関してはすごい傾向が強いみたいで、
はい。
っていう話もね、やっぱ最初は本当にうなぎ専門店で行くって話もあったんだけど、どんどんどんどんそういう声が大きくなってったんで、どんどんどんどん今出せる一品料理っていうのも増やしていったりとか、今すごい増えたんですけど。
めちゃくちゃ大変になっていくけど、でもね、お客様を満足させるためにはっていう。なるほどね。
そうなんですよね。
いや、面白い
そう
です
いう、
ね。
やっぱ一番大事なのは行動力と、あとスピード感なんで、本当にこれを現場で成功させていくってなると、大元はもちろん日本料理だけど、やっぱり現地の人にある程度カスタマイズしていった、現地の人の満足度を上げたものっていうのを作り上げていかないとうまくいかないと思うし、このスピード持った改善ですよね。これっていうのは確かに僕がもしかしたらお役に立てるかもしれないと思って。それをずっと2週間やってました。本当に。
いやー、でも、ね、すごい大変だったと思いますけれども、
いや
ねえ、
ー、楽
毎
しかった
日
です
毎
ね。
日、あ、楽しかった。
楽
それ
し
一
かっ
番大
た。
切。
文化祭みたいになった。
なんか大きなイベントみたいな感じですよね。
やっぱり夜
そうです
中に聞いて朝までそういう資料を作って、翌日には店舗に張り出すみたいな、そういうスピード感を持って上に関わらせてもらって、やっていくっていうのはやっぱすごい楽しかったですね。醍醐味があったし、
いやー、実際にそうやって磯島さんが動いてくれる頼もしさっていうのはね、社長さんもすごい心強かったんじゃないでしょうかね。
本当にね、ありがたい機会いただいて、でもやっぱ社長の近くにいたら、そういうのを社長求めてるよねっていう、一番大事なのは、オープンの時に、やっぱそうやって動ける人。で、データ集めて、社長にはイエスかノーかだけ聞いて、動いてくれる人だよね。そういう人が何人
確か
もいないと無理だよ。社長寝てないから。
に。本当にね、
近
体
く
を壊
で、
さないか心配です
いや、本当に近
よ。
くで見ててもびっくりするぐらい寝てないから、大丈夫と思ったんだけど、そうやって身近で見てるとさ、なんだかやっぱ自分もどうやって何ができるだろうって考えるしさ、ああやってチームって出来上がっていくんだよね、と思って。
なるほどね。だから最初におっしゃってたように、ただお金を投資すればいいっていうだけじゃなく、ね、そこで実際に手を貸せるかっていうところですね。
そうですね。こういうのも、こうやって経験を積めば、次のオープンの時には、最初から準備できるところもあるだろうし、やっぱそうですね。こういうところが大事なんだなっていうのは、本当にすごい学ばせてもらいました。
やっぱり一からオープンっていろいろあるでしょうから
いや
ね。
ー、本当にこれは
ね
ね、現場で判断していかないといけないことっていうのは死ぬほどあるから、いっぱいあるから、大変だけど面白いなって。
ね、ぜひこの学びを
そうです
また
ね。
ね、いろいろと活かせる場面がたくさんね、増えるといいですね。
次の授業に生かしていきたいなって本当思いました。
貴重な体験を共有していただき、今回も磯島さんありがとうございまし
どう
た。
もありがとうございました。